お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回のお相手はこちら。
二人の好きな、お見せします。松屋タレコミ、大盛り弱、ペッパーフンドマンタン、天下一品スーパー愛好家、橋場定食研究家、上級コーヒーマウンター、ラミネー研究家、タマセイヌ、このキャストは愛好家、ポカクレキ、4IQ、NBA、PG ディップ、今まり、メンサ、セフィード、ラジオ食堂です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。あ、いただいたんですよね。名刺をね。
名刺いただいたら全部紹介するっていうのはマナーでございます。
リスナーの方から名刺いただきまして、そこに書いてある内容です。
いつもありがとうございます。リソ様には頭しか上がりません。
そうですね。もうちょっと、いらない部分削ったらいいんじゃないでしょうか。渋滞
い
し
らな
たら、
い部分は
いらない部分ないですか。
いらない部分はあんまりない気がするんですよね。ただまあ確かに余白がなくなってるんで。
渋滞もしてますし、いかがですかね、そ
は
の
い。MBA の M のところに指がかかって読めないという現象になってますんで。
辺。画像でね。
まあでも、肩書きが増えるのはいいことということで、今日も頑張っていきたいと思います。
頑張っていきたいと思います。今治さんは今、ホテルから収録してるんですよね。
尼崎におりまして、
珍しい。
10年ぶりぐらいに尼崎来たんですけど、
ああ、最近やな、割と。
でもあまりに綺麗になりすぎていて、すっごくびっくりしてます。
そうか。
リアルに、僕が住んでる東京の最寄り駅より全然綺麗です。
そうか。阪神だよね。尼崎は尼崎でも。
阪神です。
そう感じたんだ。
本当に欠け目なく綺麗で。
綺麗にはなってますよ。まあでもそういう時によく出てくるのは JR の方なんで、尼崎駅の中では。だから半浜でもそういう風に感じるんやって思って、それは意外でした、僕としては。
公園がすごく綺麗に整備されて芝生もあって、そこで朝からこうおじいちゃんおばあちゃんがラジオ体操を20人ぐらいでやってて、30人ぐらいいたかな？なんて文化的な都市になったんだ、尼崎って。失礼。もともと文化的だった。
昔はそこにはダンボーダーとワンカッパーしかいなかったからね。今もおるけどな。
いや、でも昔は阪神電車って女子大生とワンカップ大関持ったおっちゃんが乗ってるイメージだったんですけども、電車そのものもとても綺麗になっておりますし。
まあ、電車は良くなったね、阪神は。昔
本当に綺麗だ。
はすごかったからな。
阪急と変わらないっていうか、下手したら阪急より綺麗かもしれない。新しい分だけ。
もうもはや同じグループやからね、阪急も阪神もね。
確かにな。
いや、やっぱりね、阪急の影響ってすごいでかいなと思うね。
そう。
阪神、近鉄もそうなんですけど、あ、ごめんなさいね。大阪の私鉄の話をしてます、今。阪神と近鉄っていうのは、とにかく経営が下手くそなことで、我々関西民からしたらお馴染みやったんですけど、
はいはい。
近鉄は未だに下手ですね。いや、まあ阪神も近鉄もドル箱路線を持ってるから、まあそれでなんとなく経営が成り立っちゃってる。で、都市開発的な経営的センスはあまりにも下手すぎて、我々には印象強いんですけど、近鉄なんかね、あべのハルカスをもってしても未だに天王寺のダサさは全然拭えてないっていうところが、まあ近鉄の限界じゃないかなとか思ったりすんねんけど、でも阪神に関しては阪急グループになった途端、なんかありとあらゆるセンスが良くなってるなと。阪神球団も阪急グループになった途端強くなったなと。
阪神2軍戦を見に行ったんですけれども、今まで見た2軍球場の中で一番良かったですね。まあ、新しいっていうのもあるんです。
いや、それが昔の阪神やったらね、汚いボロい球場やったと思いますよ。阪神の時やっ
まあ、
たら
名
ね。今は阪神
古屋
阪
まで。
急やからね。阪急のイズムがだいぶ注入されてるような妄想がはかどるね。関西民はあれは。
そういう妄想ははかどる、すごい駅近だったんですよね。
そこもやっぱ阪急イズムって感じがするね。
梅田というか大阪の都市の中心からもすごくアクセスがいい上に、駅と駅間の距離も近い上に、駅から球場までもとても近い。
ね、昔は長浜やったからね。
そう。
まあ、それとは雲泥の差よね、本当。
いや、本当ね、阪神球団の黄金時代はしばらく続くのかもしれないなと思いながら。
そういうところなんだよな、阪急らしさって。まあ、名門阪急ブレーブスを頭の中で想像してほしいんですけども、そんなことを感じますね。阪神、阪
ね。
急に関しては。なんか、電鉄会社としてまともになったよ、阪神は。
いや、そうね。そこはなんか確かに、まあ、阪急はね、もともとね、宝塚を開発したなんとかね、街を開発して、街ごと盛り上げるというか、需要を作り出すみたいな、まあ、モデルをずっとやってるわけですけど。
阪神百貨店もめちゃめちゃ綺麗になりましたからね。
そうなんだ。
阪神百貨店、昔阪神百貨店の地下1階にスナックパークってあったじゃない。
あったあった。
あれがもう綺麗になりすぎて、俺らオールドファンはなんか入りにくくなってるな、あれ。
俺がよく食べてた時のスナックパークってなんか給食配送センターみたいだったけど。
いや、それがロイヤルホストみたいな感じになってるよ。
これだいぶこじゃれてしまったんですね。
そう、味は変わらないってみんな言うんですけども。うん、でも、なんか入りにくかったなーって。俺見たことないですけど、池袋にもスナックパークみたいなとこがあったらしくって、YouTube とかで見てると、昔あった阪神のスナックパークと雰囲気よく似てるなと思うんで、関東出身の方はそちらで想像してください。大体そんな感じ。もうないけどね、池袋のスナックパークは。
そうだね。いや、池袋の駅の地下に、まあ、スナックパークっぽいたこ焼きとか焼きそばとか売ってるとこあるけど、
は
いや、
い
それ
はい。
でもだいぶ綺麗。
ああ、それ俺見たことないわ。
一応ね、あるはあるよ。3つぐらいかな。ナポリタン、焼きそば、たこ焼きを売ってるフードコートみたいなのはまだあります。
ああ、そうなんだ。ああ、じゃあだいぶ縮小したんかね。ということで、そんな今バイセフィードさんと今回コメント紹介していきますが、第340回に対して、こちら、今バイさんと豊子さんと撮ったニュース回ですね。てっちり参加いただきました。いつもありがとうございます。この前、ラジオ食堂でも紹介されたサントリーのノープを賞味。NOP ノープを賞味。風味が大昔のチェリーコークっぽい。そうね、甘いね、あれ。ドクターペッパーやルートビアのような薬っぽさ感じない。ちょっとだけしか感じないんだよね。エナドイというよりはジュース。しかし、まあ、甘いこと。個人的にはもっと炭酸&酸味強みの方が好み。悪くはないけど、リピートはないかなという形でコメントいただきましてありがとうございます。はい。ノープの続報でございますけども、東京のダンダダン酒場で、ノープ割を売り始めましたね。今でもやってん
なん
のか
か、
な？わかんないけ
でも
ど。
なんか、もうちょっとダブついてきたのかなって気がしないでもないね。
そう、それを感じるね。まあ、ラジオ食堂の中では、マーケティングは大成功したように言いましたけれども、本当に一瞬でしたね、あれ。惜しくな
で
い
も
からね。
今特に見ないんだけど、CM。
どんどん見な
ね、
くなって。
山手線乗ってるんで山手線の広告とか注意深く見てましたが、明らかもうノープやってないし。
やってないし、コンビニとかスーパーの棚でもね、プレゼンス下がってますからね。だから、
下がってますね。
まあ、ノープに関しては失敗というカウントになると思うんですけど、そこに救世主となって現れたのがダンダダン酒場っていう形で、いや、サントリー、お前自分のとこでやれよ。そういうことはプロントで、さあ。
そうね。そうだね。プロントも夜はお酒出すからね。
そう。まあ、雰囲気合わんやろうけどな、プロントやったら。自分とこでやれ、そういうことは。
出せなくないよね。
まあね、まあそうやけどね。
ちょっと、プロントで出してるフードメニューと合わない気はしますね。
まあそんなこと言ったら、だんだん酒場で出してるフードメニューとも合わへんわ、あんなもん。
餃子？
餃子、麻婆豆腐。
餃子やったらまだ餃子の方が合うんじゃない？わかんないけど。
まあわかんないけどね。はい。まあそういう在庫セールを今やってるって感じでしょうね。サントリーさん的にはね。
あ、でも大阪、てか尼崎で、コンビニで2回、あと自販機で1回見ました、ノーク。
ああ、本当ですか。買ってはないということですね。はい、
いっ
はい、
ぱいあるなと思いました。
はい。次、第341回ですね。こちら、沖縄回ですけども、ホワリーさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい。
あります。
いつも更新ありがとうございます。グル君を県民魚って、はい。沖縄行ってみたかったので、いい予習になりました。一応、ラジオ食堂の回数が第341回が飛ばされてますね。ご指摘までにという形でコメントいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
341回に関しては、こっそり直しました。気づいてはいたんですけども、コメント回でも言及してますけども。で、後から見たら単に、ブログの文字が間違ってるっていうだけだったんで、ああ、そうやったら直そうかなって思って。だから、もうすでに出てる音源とかのタイトルとか、そういうところが全部342回になってたら、まあもう342回で行った方がいいんじゃないかなって思ってたんですけど、他が全部341回になって、ブログのコメントだけが間違って
なる
たっ
ほど。
ていう形なんで。
でも、音声ファイルの名称とか、音声
そ
ファイルのタグとかは、まあ、341になってて、
う。そうそう。
ブログ記事のタイトルだけが2になってたみたい。
やけん、ブログの記事の方を直したから、はい。
主に橋場が統計を作ってるんで、とても助かります。
ああ、はい。
いつ何喋ったか、誰が一番喋ったか、俺らみたいな統計を作ってるんで。
もうそんな統計いらないでしょう、あなた。
いら
まあ
ない。
いいけどす。はい、もう、あれでしょ、出演回数超えたでしょ、きっと。
超えてると思います、さすがに。
まあそうだよね。はいはい。
どれぐらいか分かんないですけど、超えてるはず。
グル君って県民 金魚というか、沖縄県の魚やった気しますけどね。
なんか、県の花とかそういう感じでしょ？
う
だって、ほら、沖縄プロレスリングの代表取締役社長はグルクンマスクじゃない。
ん。うん、微妙
で
です
から、やっ
す
ぱり
ね。
沖縄ってグルクンなんだと思います。
そうやね。あ、AI さんが言ってます。沖縄の県魚、県の魚にって書いて県魚に指定されているって書いてますね。まあまあ、そうですよね。本当にみんなよう食べますからね、グルクンはね。
大衆魚なんですかね。
う
県
ん。
民の地元が食べられるお魚っていうイメージが僕はあるんですけど。
だと思いますよ。
俺、グルクン食べたことないもん。
え、そうなんだ。
意識して食べたこと僕ないっすね。だから、グルクンの味わかんないっす。
何回かはね、沖縄行ってんのにね。
何
あ、
回も言ってる。
なん、うん、行っ
ね、
て
だ
んの
か
に、
ら、
珍しい
グルクンが白身魚なのか青魚なのかぐらいも知らない。赤なのか。
な。青魚に入るんじゃないの？わかんないけど。
そう
あ、アジと同じような味です。
なの。あ、そうなんや。じゃあ美味
は
しいじゃないです
い。美味
か。
しいです。ということで、グルクン美味しいんで、ぜひ沖縄行った時は食べてください。次、第341.5回、ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。坂谷様、ファミリーの皆様、ルルです。毎度の配信ご苦労様です。沖縄は例年にない涼しさで、こちらに引っ越してから一番涼しい連休でした。ああ、そうやったんですか。とはいえ、そろそろ暑くなってきました。嫌いな食べ物ランキングのパクチーは不思議な食材ですね。うちの嫁は香りの強い野菜が苦手で、セロリ、セリ、三つ葉、春菊は大嫌いなのですが、なぜかパクチーは好物です。ははは、あっそう。台湾の屋台などではパクチーを抜くか聞かれることがありますが、いっぱい入れてと言っています。草屋は沖縄では売ってるのも見ませんが、うん、でしょうね。学生の頃に伊豆方面にいたので、あはは、何度か食べる機会がありました。嫌いではありませんが、普通の干物より高額なので、積極的には食べません。あ、そうそう。高いんだよね、草屋って。冷蔵庫から出した時から、汲み取り便所の臭気が広がり、うんうん。炙ると部屋中に匂いが充満するので、そこを割り切ったお店でないと出せません。ドリアンは、ホンマモンを食べたことはありません。産地にいたことのある同僚の話では、日本で売られているようなものは匂わない品種なので、あ、そうなんだ。しっかり匂うホンマモンは、現地ホテルでお持ち込み禁止していることが多いようです。そうですね。生ゴミを匂いとのことです。またの配信を楽しみにしております、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。パクチーの話で言うと、放送内で、女性はパクチー好きやねっていう話しててね。うん。だから、まあ、それに対するアンサーだと思うんですけどね。男性はパクチー食べられなくて、女性は好きっていう謎の現象が日本では起きているっていうね。
そうかもしれんな、確かに。
なんか最近トム・ブラウンのラジオで、女は100%エビが好きって言ってましたけども、それに近いところがあるんかなって。
まあ、私の妻はイビスあまり好きではないので、早速反証が見つかってしまいました。
そうですね。まあ、それは反証ぐらいすぐ出てくるでしょうけど、それは。まあ、
女性を狙ったキャンペーンとしてエスニック出しがちじゃない。
それ
多分高カ
は、
ロリーじゃないかな。
そうだね。俺もなんか、まあ、その辺かなとは思ったりするけどね。
なんかちょっと辛くてカロリー燃焼みたいなイメージ。イメージです。ただの。
確かに、エスニック系を、は女性ターゲットにしてる節はあるよね、あれは。だからっていうところもあるんだろうな。放送内でも言いましたけども、僕の姉と母親はパクチー嫌いなんで、僕もさすがに100%女性はパクチー好きとは言わないですけども。まあでもなんかそういう傾向は確かにあるなっていう気がするね。
なんかエスニックのイメージとしてパクチーがついてきがち。
そうだね。まあ、ドリア
だっ
にして
て、
も、
日
パ
本
ク
で売
チー
ら
に
れる。
も、あ、しても、日本に売られてるやつは、癖が弱めになってるとは言いますけども。放送内でもちょっと言ったけど、ライフで最近ドリアン売ってんよね。
あ、言ってたね。
ドリアン売ってる時、食品フロアに入った瞬間ドリアンの匂いするからなって思ってたけど、あれでもまだ全然匂いはナーフされてるやつなのかって、今ちょっとびっ
あ、で
くり
も
し
そ
ま
う
し
だと思うよ。東南アジアに出張してた時期があるけど、
た。
確かにホテルはドリアン持ち込み禁止やってか、禁止だったっていうか、禁止のホテルに泊まったことは何回かある。
だよね。あれはいろんなとこでやってるけどね。
俺もちょっとドリアンは、まあ、何回か食べたことあるけど、好きではないね。
匂いが出るやつって食べてみたら案外そうじゃないっていうのが結構王道パターンやったりすると思うのね。まあ納豆なんか典型的やけどさ、納豆は確かに臭いけど食べてる間は匂いそんな気にならへんやんか、あれって。そこが臭い食べ物の人気に結構差が出るような気がするんだけど、ドリアンと草屋に関しては食べてる間でもフルスロットルで臭いからね、あれ。だから食えんなーっていつも思うよね、あれ。
草屋は食べたことないけど、まず無理でしょうね。
船寿司もね、食べてるときは気にならないタイプだと思うんだけど、臭いはきついなーっ って、いつも思いますね。
ドリアンを試してみたい方は、僕はドライドリアンを食べてみることをお勧めしたい。
ああ、十分臭いよな、でも。
きつい。あれもきつい。でも、生に比べたら全然、やっぱ水分含んでる分、生の方が全然きついんで。
なるほど。
ドライを食べていける人は、生も行ってみてください、みたいな。
はい。
ドリアンで悶絶する人はもうやめた方がいいです。
ああ、そうだよね。ドライでもきついよな、で。ドライドリアンって、どこで売ってるあれって。
カルディとかそういうさ、ちょっとアジアン雑貨系のとこでは売ってるよ。
日本の実店舗では、通常のドライマンゴーやパパイヤに比べて取り扱いがないことも多いってさ。
そうか。
AI に聞いたら Amazon で買ってくれって言われましたんで。
Amazon で売ってるなら楽天でも売ってるんじゃない？
はい。気になる人は、Amazon で買ってみてください。
一回試して
み。はい、はい。のぼさんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂第 341.5 回。まさとさん、ありがとう。NHKFM の FM シアターなど、ラジオドラマ好きなのぼは、ラジオドラマ風番組ということでフォローしました。決して下ネタに控えたわけじゃありません。という形でコメントいただいてまして、こちら、コメント会で、まさとさんに、最近おすすめのラジオ番組を聞いたんですけども、その中にですね、はい、純喫茶山石か、こちらを紹介してもらってたんですけども、はい、のぼさんが気に入ってくださったみたいで、もう嬉しいです、
ね。のぼさんはラジコプレミアムユーザーでいらっしゃるということがこれで分かりましたね。
そうですね。
いや、今治もうラジコプレミアムやめてしまったので。
ああ、そうですか。
だってめっちゃ高くなったんだもん、もう。
ああ、そうなの？今って。
うん、あれもエリアフリーとタイムフリー両方オンにしようと思ったら、うん、900円ぐらい月額でかかるんだよ。
えらい高くなった。
倍以上やで。前400いくらだったからな、月額。
うん。だって900円とか言ったら、ネットフリックスと同じような金額になる
の。ほんまやね。ほんまそうよ、ネットフリーよ。ちょっとひどない。
そう考えると高いな。
あれ、だってラジコってさ、決まった時にさ、ラジコを返せるために、まあ、一定の設備を作るじゃないですか。
はい、
投資費用の回収のために月額400いくら取りますって言ってたんよ、あれ。
うん。
でさ、十何年経ってさ、なんで倍に上げんの？
それは、ラジオ業界全体の他の赤字の補填に使われるんでしょうね。
うん。だからちょっと舐めんなっても。
なぁ。
あと、最近はむしろさ、ラジオ番組もさ、公式で YouTube に上がる回数っていうか、上がる番組が増えてるからさ。
ああ、それはそう。うん。
だから、ラジコが始まった時に比べて、むしろラジコの重要性は下がってきてるのよ。うん。にもかかわらず価格を倍以上に上げてるわけよ。話にならへん。
そういうもんなんすよ。
今治は怒りに震えながら MBS の YouTube で公式で上がってる MBS の番組を聞いて過ごしてますよ。
今治さんが好きな KBS 京とか、KBS 京とか YouTube にはなかなか上がってへん
も
ん。
うん、あ、そうやね。だから最近もう完全に KBS から MBS になってしまった。
ああ、ほんま。
辛い。
辛いね。それは。いや、
でもちょっと月が。何もはきついわ。
実際きつい金額。
なんか納得がいかない。シンプル。
ああ、そうだね。この構図っていうのは、
うん、
最近のぎつあるで喋った通り、
うん、
社用産業ではよくある光景ですもんね。
漫画はもう終わってしまったってやつと一緒ね。
そうそうそうそう。
ラジオ。オワコンなんだよ。
いや、そうそう。今あるロイヤリティの強いユーザーからどれだけ絞り取るかっていう、そういうビジネスモデルに、ラジオさえも変わっていっているのかって今思ってますね、僕は。
ああ、そうや、でも本当そうだと思うけど、信者ビジネスになっとんねん。
ラジオもな。ああ、まあ、しょうがないね。それは。
はい。私は抗っていきたい。
抗って。
いきたいっていうか、まあ単純にケチなんで払いません。
抗って。ではないけどね。この話の流れで聞くのは恐縮なんですけども、
はい。
今治さんが最近気に入って聞いてるラジオを1個か2個教えてくださいよ。
2つお知らせします。
はい。
山広のピカットモーニング木曜日。
はあ、はい。
はい。山広のピカットモーニングはMBS 大阪の毎日放送ですね。
はい。
MBS の朝の顔といえば。浜村淳さんは25年だったじゃないですか。
うん。
貢献の番組が山広のピカットモーニングなんですよ。
ああ、そうなんだ。山広ってめっちゃ久しぶりに聞いたな。山広って、フルネーム何やったっけ？
山本博之ですね。
うん。
もともと関西だったはずです。キャリア的には関西の方ですね。
うん。一回多分全国区のニュースになったと思うんですけど、カツラを被ってて、
うん、
で、それを急ぐ役取ったっていうことで、全国区のニュースになったけど、まあ、それ以降、関西ではずっと人気者っていう感じですね、山広さん。まあ、という方がやってる山広のピカットモーニング。
はい。
だからピカットっていうのはそういうことなんですけども。
ピカットっていうのはまあ、そのね、朝の明るい雰囲気と、まあ、ご自身の頭をちょっとかけてピカットって言ってるんですよ。
うん、そうだね。
まあ、中身はめっちゃ普通で、フリートークして、必ずリスナーさんと電話つないで、で、山広さんは割とその、 政治系のニュースに眼蓄があられる方なんで、
うん、
政治、あと経済、ニュースをまあ喋って大体1時間半で終わるって番組で、
うん、
これの私は木曜日を毎週聞いてて、
なんで木曜な？
なんて木曜かっていうと、木曜のゲストが私の大好きな藤林敦子アナウンサーだからです。
はあ、この人。
今日本で一歩も一歩アナウンサーじゃねえかなと思う藤林敦子。
全然知らん。
知らんやろ。うん。うん、いや、あの、土天然。
毎日放送のアナウンサーね。
普通の暮らしをしているはずなのに、あの、ネットニュースになりまくるっていう変わった特技を持っている人で、
はあ、
財布盗まれたとか、ゴルフ場で、全裸レッスンとか、何のこと言ってるか分かんないと思うんで見ていただければいいと思うんですけど、はい。あと直近で一番ニュースになったのは便器にはまったっていう話をしたり、鶴瓶のヤンタン日曜日のアシスタントなんですけど、
うん。
帰国して号泣とか、そんなんも
ある。まあその大好きな藤林明子さんが出てるからっていうことね。
はい、僕の推しが出てるからっていうのが、まあ一つと、あとはね、東京だと、阿佐ヶ谷姉妹の新番組はやっぱなんとなく面白いですね。
ああ、そんなんやってるんだ。
文化放送でね、始まったんですよ。
ああ、はい。
あの、4月から。
朝からハモれば。
朝からハモればです。そう、そうです。ありがとうございます。
うん、
日曜の朝9時10時だったかな？
はいはい。
でも、これは本当にあの音楽をただただ流しながら、とはないフリートークをして、あと、ハガキコーナーが、おばキュンっていうコーナーがあって、
あ、はいはいはいはい。
あの、おばちゃんがキュンとした話をただただ取り上げるっていう、もう鉄頭鉄尾、ほんわかした雰囲気の番組です。
まあ、朝聞くには良さそうですね、それは。
そうですね、いいと思います。仕事の BGM とかにもすごくいいと思いますよ。このイライラして世の中の中でイライラする話がないですから。焼きそばは焼くか焼かないかみたいな話とか。
まあ実際焼いてないけどね、焼きそばは。
そうそう、まあ炒めてますけどね。うん、ちゃんと焼きをつけるかつけないかとか。
なるほどね。
先日ちょこっとだけ SNS でバズったのは、うん、あの、阿佐ヶ谷姉妹がラジオ番組新しく始めて、やっぱりヤングに向けた、ヤング層の人も取り込んでいかなければいけませんわね。そうですね。それではお聞きください。The Alfie で星空のディスタンスって言ったっていうのが。まあ僕はそのニュースで、あの、その番組を知って聞き始めたんですけど。
アルフィーさんも、あの年代のグループにしては、ヤング層に浸透している方だと思いますけどね。アルフィーさんはね。比較的ね、同世代のチャゲ&アスカさんよりはよく知られてると思いますけどね。
思います、思います。
ああ、まあ、ということで、トモさん、参考にしてください。はい。
はい、はい、よろしくお願いします。
ここからは、プレイバック、に関するコメントです。プレイバックでね、はいはい、懐かしの焼きそば会を流すと結構反応いただいたんで、人気あるね、焼きそばはって思いましたけどね。
はい。
桜井さんがいただきました。いつもありがとうございます。焼きそば会、小生のマウちゃん焼きそば海岸は、飯花刑事立花がきっかけであった。はいはい。28巻ぐらいやったかな。間違ってたらごめんなさい。近頃は、まおちゃん仕様の仕上げにナンプラーを少々かけて、エスニック風にするのを気に入っている次第。ああ、美味しそう。また、50分10秒ごろに入っている女性の声に、大変驚愕したことを申し添えて、筆を置きたいという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。これ私も聞き直しました。50分10秒ごろ。
はい。どうやろうな。いや、まあ、俺ももう、10年近く前やからわかんないけど、どうでもいい話を今からすんねんけどね。今やったら、そういうことは発生しがちなの。なんでかっていうと、
うん、
今、収録って OBS っていうツールを使ってて、OBS っていうのは、これはパソコンの音は全部取り込むような仕様になってるわけ。だから、例えば、ブログになんか動画が入って、音声が流れてきたとするじゃないですか、例えばね。
そうですね。
そうなると入る。
ああ、なるほどね。
その音が。でも当時は OBS 使ってなくて、多分、スカイプかズームの録音機能を使ってたんで、だから、当時は入るわけがないんだよな、それは。
うん、そうだね。だから PC の操作音的なものが入る余地はないってことだよね。
そうそうそうそう。まあ、まあ、極めてどうでもいいことなんだが、
はい、
まあ、可能性としては、
うん、
橋場の嫁か、坂谷の母親か、いや、そんな音じゃなかったけどな。
うん、あんな声じゃねえけどな。まあまあ、何かしら外から聞こえた声が、なんかまあ、編集とかいろいろ経て、なんかあの機械的な声っぽくなった。
うんうん、まあ、可能性はありますね。はいはいはいはい。ということです。今治さんは、まるちゃん焼きそばの塩って、買ったことあります？
ありますよ。たまに食べます。
ああ、本当ですか。いや、俺てっきり、今治さんってそういうのこだわる方だから、塩は買わないかなって思ってましたけど、ああ、案外そうじゃないですね。
あの、そうです。原理主義だからってことですよね。
うん。
すごい正直な話をすると、マルちゃん塩焼きそばを買うのが、フードロスコーナーというか割引コーナーにマルちゃんの塩があることたまにあるんですよ。
こっちね。
はい。
なるほど。
もう、物価高に容易に屈するようにできてますんで、今治は。だからもう、スーパーで今日晩ご飯何作ろうかなと、もう焼きそばを作ろうとも決めていないで、スーパーフラフラしてて、マルちゃん仕様焼きそば安いじゃないか、これだみたい
なるほどね。
な。でもなんか食べてみると、まあ、
まあまあうまいけ
普通
どね。
に塩に加えてちゃんと出汁の美味しさがあって、だからナンプラーもすごく合うし。
だと思うね。俺はね、
塩のが好きなんちゃう？
味的には塩焼きそばの方が好きやねんけど、マウチャーに関してはね、ソースの方が好きなんだよ
ああ、そうなんだ。
な。
だからまあ、味の傾向としてはあなたはね、ソースより塩だれの方が好きだから、塩だれはいいけど、まあ、どうせマルちゃんを食べるんだったら、もう、ソース焼きそばを決め打ちで食いに行ってるんだから、ソースがいいみたいな、そんなイメージですかね。
そんなイメージになるね。ありがとうございます。ザンネックさんからいただきました。炭水化物は炭水化物の孤独焼きそばは完全食？ハテナっていう形でコメントというかツッコミいただきましたが、まあ、言葉のあやみたいなとこよね。それはね。
あんまりこれをフルで説明するのも、
なんやね。
あんま気がないかなって思うんですけどね。いや、観光局ですよ、やっぱり。なんか全部説明しときゃ分かんないんですかっていう感じですよね。
まだそれを主張する。完全食ってあれでしょ？
完全食とは何かっていう話だと思うんですよ。まあ、そもそも完全食なんてものが本当にこの世にあると思っているのかいとも言いたい。
いや、あるよ。何言ってるだ、君は。いや、まあ、完全食って栄養バランスが良くて、そればっかり食べてても大丈夫って、まあ、美味しんぼとかで餃子は完全食だとか言ってましたけれども、だから栄養価の
そうです。
話が完全食なんで、ね、コロッケ乗せた焼きそばの栄養価が優れてるわけがないですからね。
そのお考えも確かに一理あるとは思うんですけど、一理しかなくて、世間で一般で言われている完全食っていうのは、まあ、一日に必要な栄養素。だからまあ、それを食べ続けていれば、例えばまあ、一生生きていけるかもしれないみたいなのが、多分その完全食のイメージだと思うんですけど。
イメージじゃなくて、ある程度共有された定義だと思うんですけど、違うんですか？
例えば、坂谷さんとか今治は40代男性日本人じゃないですか。
そうだね。
で、これと、例えば、女性の10代とか、
まあ、条件は違うと。そういう場合もあると。
条件が違うことを考えたら、人一人に必要な栄養素なんて絶対千差万別なんですよ。
まあ、そりゃそうやろね。
で、これってなんかね、普通っていう概念にもちょっと似ていて、
ああ、なるほど
よく
ね。
普通の人生とか普通の幸せとか言うじゃないです
まあ、そんなものは存在しないというやつね。
か。こんな暮らししてる人どんだけおるって俺は言いたいわけ。
いや、おらへんよ。
で、
そうです
何が言い
ね。
たいかっていうと、世間一般普通っていうのは実は異常なんだと。普通こそ異常。
確かに。
異常こそ、
そうですね。
リアルこそフェイク、フェイクこそリアル。
わかりまし
完
た。
全こそ不完全なんですよ。
そう
で、
です
これは
ね。
逆から言えば不完全こそ完全とも言えるわけですね。こういう哲学的な方に至った上で、コロッケ焼きそばが本当に完全食か完全食かないかっていうのをもう一度皆さんね、自分の心の中で考え直していただきたいと僕は思う。
考えてって
コロッ
結
ケ
論変わ
焼きそ
り
ば
ませんよ、
が、
そんなもん。
ならないのであれば、それはむしろ、あなたの体に必要な栄養素を合わせて、あなたがコロッケ焼きそばに合わせていけば、コロッケ焼きそばがあなたにとって完全食になるんじゃないでしょう
なんでそんなことせんとあかんのや。体
か。ここ
合わ
から
せ
ね、
られへん
てて、
よ。そんな。
がんじがらめになってませんからの方は、もっと自由になってください。
なれない。な、お前。愛犬にビーガン食食べさせるビーガンみたいなこと言いやがって、お前、子が。なれん
あ
か、
な
そ
た
ん
の
なも
広いキャンバスなんですよ。そのキャンバスをいかにカラフルに色を塗るか、それがあなたにとっての幸せなんです。
ん。それが孤独系焼きそばの人は少ないと思うけどな。
あなたの真っ白いキャンバスにコロッケ焼きそばを描いてください。
嫌だよ。
それがあなただけのあなたの人生にとっての完全食がコロッケ焼きそばになるんです。
いやー、なんか、ビーガン食食べさせられてるワンちゃんかわいそうって感じな、のように聞こえますね、僕にはずっと。そんなわけないやろって。メンタルはフィジカルを超えれないって理解しなさいよ、あなたは。
健全な精神、なんだったっけ？健全な精神は健全な肉体に宿るだったっけ？とか言いそういうことを言いたいわけかな。
いや、まあ、それは、だいぶ諸説ある言葉なんで、引用したくないですけど、まあ、そういうことです。あれね、健全な精神は健全な肉体に宿ればいいなっていう意味ですとかよく言われ
そうそう、
て
や、
る。
俺もやればいいなとは思うけど、まあね、それで実際やってねえってことは、人類の歴史がそう、証明しているので。
まあ、そうですね。安倍晋之助さんが最近証明してくださいましたからね。
そうですね、そういうこともありましたね。
まあ、いいや。
あと、関門とは何か、完全食とは何かっていうものをもう一度皆さんもお一人一人捉え直していただいた上で、あなた自身の人生、あなた自身の体調、あなた自身の体をこのお客様に最適化させていただければ、
メ
この
リッ
客様
トが
最
ない
適。
のよ。 最適かつメリットが我々にない。もういいじゃない、今貝さん。僕にとって、このケヤキそばは、心も満腹になる完全食なんだいって言っとけば、みんな納得するんですから、意味不明な立論しないでください。
やっぱり僕の立論のレベルが高すぎて皆さんには理解できないかなってちょっと思っちゃったんで、あんまりこの話したくなかったんですけど、求められたんでちょっと展開をさせていただいたっていう次第です。
ああ、ほんまですか。ああ、そ
まあ
れ
皆さん
は、
もね、僕からこういう話、もしかしたら聞きたかったかもしれないんで。
聞く前と聞いた後に一切リスナーさんの感覚変わってないと思いますけどね。一人ぐらいね、100人いたら一人ぐらいは、響いてたらいいですね。本当ね。はい。
あと100人に1人ぐらいは、このケヤキそばこの店にありましたっていうタレコミが本当にあったらいいなって思ってるんですけど、10年以上経って本当にないですね。
いや、ないね。このケヤキそ
ない
ばは。
な。ほんまにないな。で、俺も店で見ないからな。
一軒目酒場行って、焼きそばとコロッケ別々に注文して、それ乗せてコロッケ焼きそばにするしかないねん、も
茨城県ジャスコにあったこのケヤキそばは何だったんやろって思ってる。
う。い
だから
や。
当時スマートフォンがなかったことを俺はなんか今心から辛いと思ってますよ。
いや、ほんとそうですよね。今は、もう宇宙人にミューテレーションされたんかなって思うぐらいですよ、もうあなたの言ってることは。それ
い
と
や、そう
同
なんです
レ
よ。だ
ベ
から
ルの話を。
僕の言ってることは真実なんですけれども、この真実性を証明できないんですよね。
UFO 見たって言ってんのと一緒や。ほんまに。
そう。なんとなく、今治が嘘つきみたいになるじゃないですか。
いや、
違うんだっ
ま
て。本当にあったんだって。
あ。はい、はい。まあ、ということでね。目撃証言求めます。
求
はい。
めております。
はい。第343回、新潟編ですが、
はい。
音質が大層悪くてですね、久しぶりに首ついたくようになりましたね。リスさんからいただきました。更新来たー。ちょっと割れ気味というか、がっつり割れですまんね。レベルメーターずっと真っ赤っかだったんじゃなかろうか。ああ、そうですよ。すまんね。新レコーダーの進化は次回以降に発揮かしら。ことで、楽園会の K さんも佐渡に行ってたし、そうそう、偶然行ってたんだよ、あの時。ゴールデンウィーク
ああ、
ね。
そうなんだ。
謎の魅力がありそうで行ってみたくなったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
レコーダーを、ズーム社のレコーダーからまたなんか別のに買い替えたってことなんです
い
よね、
や、
きっと
違う。
ね。
ズーム社のレコーダーを買ったのはそうで、で、今治さんにはチラ見せしたっしょ。御徒町で。
はいはい、あれか。
あれ。
あれでもこの間、ってかそれこそ新岡町で撮った時はちゃんと撮れてたのにね。
ああ、撮れてたし、他でも使って撮れてたんだけど、素人みたいなこと言うけど、モニターヘッドホンだったら全然問題なかったんだよね。だけど、録音開いたらめっちゃ割れてたからね。いやー、なんか素人みたいなこと言ってっけど、実際そうなったから、録音テストしないといけないなっていう感じで。
なんかそれはハードウェア側の問題っぽいですな。
いや、そういうもんだよって言われたら、ああ、すいませんとはなるねんけどね。あれみたいなもんよね。エクセル印刷したらよく文字がはみ出すみたいな感じ
ああ、
じゃ
ま
ない。
だ、なんだ、モニター上で見るとちゃんと収まってるのに、印刷プレビューにかけたら、ね。で、なんかユーザー側の問題じゃなくて、あれずっとエクセル側の問題だと僕は思っていて。
お前なんでエクセルやってんだってなりますけどね。
まあ、Windows 98の時代から直ってないから。
なんでやってんだお前は、本当にって。
10年直ってないねんて。
まあまあ、そうやけどね。はい。まあ、二度とはないとは思い
新
ま
潟
す
の
が。で、新潟に関して、そうそう、佐渡はね、なんで中谷と楽園会の K さんが行ってたかっていうと、多分バイクつながりだと思うんですね。バイクつながり。佐渡はいいところです。で、一番やっぱり楽しめるとこって、佐渡島をバイクで一周するのが一番楽しいと思うんで、K さんはキャンプしようとしてたみたいですけどね。
ああ、そうなんですね。なるほどね。過去一周分は確かに楽しいだろうなっていう想像はつくんですけど、新潟まで行ってからフェリーで行くわけですよね。なんか、佐渡に行くまでがめっちゃ大変ですね。
いや、そうだよ。一応、佐渡空港あるけどね。
全然知らんかった。あ、そうなんだ。へえ。
ああ、すいません。佐渡空港は、現在定期便の就航はなくってなってますね。存在はするけど、飛行機はないらしいです。
じゃあ、まあ、とりあえずバイク持っていくか、身一つで行ってレンタルするかって感じか。
そうですね。だから、残念ながらフェリーで行くしかないですね。佐渡はいいとこなんですけど、なんか他の離島と比較して、地味は地味なんですよね、あそこって。雨の中、17時間しか滞在しなかった俺が偉そうに言うのがね、どうなんやって思うねんけど、まあ地味なんで、アウトドア的な楽しみがあればいいとこになるんじゃないかなと。佐渡島に行くっていうのは、関東に住んでて近いから行くっていうところもでかいからね。
なんか、感覚的には伊豆大島に行くのと近いですよね。
ああ、そうそう、そうなんだよね。はい。いいとこなんで、行くのは大変だと思います。ありがとうございます。はい。その他、コメントです。あの頃の勝元さんから、カマキ 切りうどん。昼間は行列だけど、夜はナンバー。ああ、そうなんだ。うどん居酒屋としてゆっくりできる。ここの料理にはグラスビールがサービスでついてくる。え？グラスビールがサービス、ビールがサービスでついてくる？そんなことがあり得るのか？平打ち麺が出汁を持ち上げて、うまい！うまいうどんとビールは最高の締めの一つという形でコメントいただきましたが、メニュー表見てたら、グラスビール一杯無料って書いてますね。はい、確かに。
じゃあほんまや。
恐ろしい店だな。昼間は行列してるんでしょ？ああ、行きたいな、ここ。あの、出汁がね、見事な黄金色の出汁でね。これはうまいだろうな。見たらわかるって感じがしますね。あの、博多のど真ん中って感じだな、これ。
ああ、そうなんだ。
ど真ん中というと言い過ぎか。天神から一駅ぐらいだね。うん、
あ、でもめちゃめちゃ中央ですね、
うん。うん、そうだね。うん、まあそういう人気店が。
まあ、うどん屋だけど夜に居酒屋使いができて、なんならグラスビール無料でついてくるともう恐ろしい店だ。
確かにグラスビール無料はちょっと恐ろしいな。次回九州行ったらぜひ行きたいですね、ここは。ありがとうございます。又吉光雄さんから、
はい、
都内の天下一品跡地に10店舗オープンした呉服店が全店一斉閉店ザマーミド、6月中旬で店舗ゼロにという、まあそういうロケットニュースの記事をね紹介してくださってるんですけども、
はい、
今前さん、あの新宿の呉服店今どんな感じになってんの？
6月末で閉まるのかな。
あ、
まだやってるかな。
まだ
やってるか。もうあの閉めますっていう広告は出てますよ、多分まだやってると思います、会社とか職場の近くにはあるので、よく前は通るんですけどね。そこ人はいるけど行列してるのは見たことないかな最近は。
MP キッチンさんのね、動きに関しては、去年ラジオ食堂で結構言及してたんですけども。残念ですね。はい。いや、もう何があったかっていうと、東京都内の天下一品の店は、MP キッチンさんっていうところがフランチャイジーとして営業してくれてたんですけども、それを一斉閉店するっていう悲しい事態がですね、一昨年からずっと続いてたんですね。で、その跡地にできたのが、あの、呉服軒っていう京都ラーメンをめちゃめちゃインスパイアしてるのに、東京背脂醤油っていう、
東京ラーメンです。
で、エアブラ黒醤油東京ラーメンって言って、文化の盗用じゃないかと言われていた呉服軒なんですけども、まあそれが去年の終わりぐらいに、怪力屋に買われるっていう、呉服軒どうなんねと。怪力屋、ね、本場の京都ラーメンが買ってくれるんやったら、呉服軒マジでいらんやんけって言ってたら、実際そうなったっていうね。じゃあもう最初からでか一品のままで追ってくれよって思いましてね。
まあだから、よほどフランチャイジーとしての条件が良くなかったってことなんですかね。わかんないですけど。
わかんないけどね。
ねえ、だから自前でやった方がええわって思って、東京背脂ラーメンという新規軸を押し出したものの、まあ残念ながらなかなかうまくいかず。
そして、怪力屋に変われ、多分呉服軒の跡地は、まあ 99% 怪力屋に変わるんだと思うんですけども。まあ、そはそっちの方が儲かりますわね。
本物の京都ラーメンが来るわけですから。
ね、そう。
本物って言ったらおかしいですね。東京背脂ラーメンから京都ラーメンに切り替わるんで。
まあまあ、本物、難しいね。
そう。名称としては東京から京都になるので、東京ラーメンが食べたかった人にとっては残念かもしれませんが。まあ、
東京ラーメンじゃないからいいじゃないの、そういうのは。実際は。
いや、でも、東京背脂ラーメンって言ってるじゃないですか。なんか、どう考えてもジェネリック新服会館だったけれども。
まあね。五反田にもね、MP キッチンさんがやってる天下一品があってね、2、3年前に潰れて、その時はすごく悲しい思いをしたんですけども、
はいはい、
そこの跡地がずっと餃子屋だったんですよ。
おお、だった過去形なんですか、はい、
餃子屋で、まあ美味しかったけど、全然人が入ってなくて、これまずいじゃないって思っててんけど、最近潰れました。
ああ。
ザマーミドって思いましたね、本当に。はい。まあ、呉服軒もザマーミドって思ってますけども、これは。
まあ、怪力屋になったら、一回は行こうかなとは当然思ってますよ。
ああ、そうですか。まあ、ぜひ。
で、多分怪力屋行ったことないんだよ。
ああ、ほんと。怪力屋はね、怪力屋でね、あれ、京都ラーメン名乗ってはいつつも、まあ、独自の味なんだよね、あれはあれで。
だいぶ、ああ、そう。
うん、だいぶローカライズしてんなって感じはするね、怪力屋は。はい。まあ、呉服軒から怪力屋に変わった方がいいとは思いますが。
伝統的な京都ラーメンイコール怪力屋というわけでもないんですか？
そうだね。
あ、だから何、まあ、何を本流とするかみたいな話になると、またちょっとね、あの、新宅論争みたいになる。
新福祭館とか、あの辺を本流とするんであれば、だいぶね、尖りはナーフされてるね。まあ、しょうがないとは思うんだけど、そんな感じで残念でしたね。はい。リソさんからいただきました。はしばしの、はい、過去、今治 セフィードさんか、こと中の故障が変わるたびに名刺画像を作っているが、肩書きを追加したものもあるけど、もう名刺の紙面に余白がほぼなくなってきました。もう MBA とか指にかかって読めないしっていう形で、まあ冒頭で言ってた話ですね。
MBA と BA は意味が全然違うので。
まあ。だから、横っちょに入ってるさ、いろんなやつ、これもう整理しなさいよ、あなたも。マミネ研究家とかもういらないでしょ、この辺とか。
いや、マミネ研究家は、やっぱちょっと僕のアイデンティティですよね。
まあ、最近あなた活躍垂れ込みしてないでしょ。だからもうその辺、切っていきましょうよ、ね。
ね。やっぱり肩書きが多いのはいいことだと思います。自分の人生がそれだけね、いろんな色を持ってるってことだと思うんで。
名刺に肩書きいっぱいずらずら出してるやつに、どこのやつおらへんねん、大体。ツイッターの下に肩書きいっぱいずらずら流してるやつとか、大体、
いますね。
ろくな仕事してへんねん、そういうやつは。
ビューティーライフアドバイザー系のやつでしょう
そう
か。
そう。SNS のプロフィール長いやつ、大体時代説。
これで商売はしてないんでね。
まあ、整理してください。まあ、というかね、後から出てくるけど、あなたまたが、まあ、今読むか、豊子さんからいただきました。有楽町というか、銀座インズのドメスパジャポネが人手不足からテイクアウトのみの営業となっている。残念。ちょっと解説しますね。ドメスパっていうのは、ナポリタンとか、ああいう大衆系のスパゲッティを出す店の総称ですね。それ関東にしかないんで、他地域の人わかんないですね。それのジャポネっていうのが銀座インズにあってね、有名店だったんですけど、テイクアウトのみの営業となったということで、それは残念ですね。大森の横綱を超えた親方とか理事長はテイクアウトで銀座近辺のどこで食せばいいのだろう。やめとけ まあ、どこで食せばいいのだろうじゃなくて、
食すな。
そもそもやめろ、そういうことは。教えて、パンチョ大使の今治メンサスフィードという形でコメントいただきました。ありがとうございます。ということで、めでたく肩書きがもう一個増えちゃいまして、パンチョ大使らしいんで、よかったね。
いや、まあ、これだけのあれがないんですけど、さすがにパンチョ様に許可も取らずパンチョ大使に名乗るわけにいかねえなと思ってますよね。当たり前ですけど。
まあ別にいいんじゃない？それは家庭に名乗っても。
なんとか都道府県大使とかはちゃんと委嘱状みたいなのあるじゃないですか。
まあそうやけどね。
芸能人の方に、誰々をパンチョ大使に任命しましたとかなんかやっても全然おかしくないじゃないですか。
そうやね。
そう。で、その前にさ、パンチョ様がさ、英語チャンスされてさ、なんかよくわかんないけど、今治とかいうやつがパンチョ大使を勝手に名乗ってるとかさ、ちょっとまずいじゃないですか。
まあそうやね。非公式大使やったらいいんじゃない？
ダメだな。ナポリタンでが愛好家が多分一番いいと思いますね。
まあ、そういう肩書きが増えたそうなんですけどね。
僕の人生のね、真っ白いキャンパスにまたナポリタン色が追加された、ミートソース色が追加されたっていう、もう僕の素晴らしいカラフルな人生って感じでいいと思います。
突っ込まないですけども。そうですね。豊子さんが教えてって言ってるけど、どうすればいいですか、これ。
一応これ、日比谷公園行ったらいいんじゃないですかって言ったら、遠いって言われて。
遠いな。
遠いけど、でもマジであんまないと思うんだよね。小池さん返信で、東京フォーラムのベンチで食うかと言ったけど、ベンチで食いづらいぞ。
そうだね。
英国ホテルを取るっていう裏技もありますけど、めっちゃ金がかかるんで。
まあ、僕からはやめとけとしか言えないですけども。
いや、だって今ならできるかもしれない。やっぱ今でもできないかもしれないですよ。でも、例えば今日できないとするじゃないですか。この親方とか理事長を食べるというチャレンジが。今日できないけど、明日できるかっていうと、やっぱり、今日の方が明日より可能性は高いじゃないです
わかりました。
か。やっぱり、チャレンジをするのには、やっぱり早い方がいいんですよ。
今日が一番若い理論ね。本当
今日
そうだ
が一番。
ね。
高谷さんってジャパネ食べたことあります？
あるよ。
あ、そうか、今までってまだないんですよ。
ないんかいな。
逆に僕、行かなきゃやばいって思ってて。
まあ、言ってくださいよ。美味しいけど、僕は、リトル小岩井の方が好みかな、ジャポネより。まあ、あと、あそこ行列店だからね、テイクアウト専門になったら逆に行きやすくなるとは思うけどね。
みんなやっぱ食うとこね。
まあ、食うとこは何だとしなさいよ、そんなの。まあ、真面目なアドバイスをすると、最近のカラオケボックスは持ち込み OK の店が多いんで、まあ、多分、あの辺だったら1個ぐらい、持ち込み OK のカラオケボックスあるんじゃない？
ああ、なるほどね。
スパゲッティと同じぐらいの値段取られるけどな、カラオケボックスで。まあ、歌っていかれたらいいんじゃないですか それは。
この辺はないよな。
まあそうだね。ありがとうございます。桜井さんからいただきました。いつもありがとうございます。マクドメ先生がラジオ食堂っぽい話題をという形でコメントいただきまして、マクドメさんって人は、おお、すげえな。6.2万フォロワーなんですね。この人すごいですね。フォローしておきました。無意味に。小説家？
そうですね。ちょっと小説の方っぽいですね。僕も全然存じ上げないです。 我々で言う外食サバイバーズみたいな。
幕梅さんのポストの引用ですけども、たまに妄想するんだけど、家の隣、家の向かい、最寄り駅、家の真上、過去、強制過去途中に、好きなチェーン店ができるとしたら何を選ぶ？ああ、まさに外食サバイバーズですね。わしは、カツヤ、スシロー、ブロンコビリー、デイリー山崎。若いな、幕梅さん。
デイリー山崎は、明らかコンビニユースじゃなくてパンを食いたい、惣菜パン食いたいって感じですよ。
そうだね。まあ、デイリー山崎の惣菜うまいからね。家の真上にデイリー山崎が欲しいんですね。で、最寄り駅にブロンコビリーが欲しいんですね。で、家の向かいはスシロー。なるほど。この辺りの距離感もちょっとしたあやになってていいですね。ブロンコビリーとかはちょっと家から離れて欲しいんですね。最寄り駅っていうことですから。
ああ、でもそうだと思いますね。ブロンコビリーのとが家の隣にあったらめちゃめちゃ駐車場で車来ますからね。
結
ちょっと
構、
家から離れたところにはあってほしいですね、ブロンコビリー。
まあ、匂いも結構しますからね、ブロンコビリーはね。まあ、そういうとこ
ああ、
だと
確
思うん
か
ですけどね。幕梅さん、多分聞いてないですが、これからもよろしくお願いします。最後のコメント。だゆうかさんからいただきました。いつもありがとうございます。カツヤ、全力飯。パワー系、揚げ、オムカレー。あ これな。結局食えんかった、俺、これ。スクランブルエッグに、唐揚げに、ソーセージに、カレーと、安ホテルの朝食ビュッフェで再現できそうな一皿です。今回は少しチャレンジ精神に欠けてるかもしれない。ああ、が、ビールのあてにはいいんだよな。少しずついろんなのを食えてという形でコメントいただきましてありがとうございます。かつや全力飯のこれ5月ですね。
そうですね。今治もちょっとね、てか最近全然食べてないんですけど、全力飯。オムカレーはね、非常に足が遠のきましたね。
オムカレーの上にハンバーグ、赤ウインナー、エビフライ、唐揚げ、チキンカツが乗ってる。なるほどね。で、これは、まあ、いろんな人が言及してるんですけども、かつや全力飯のおそらく一番ヒットとなった大人様ランチかな。
そうですね、はい。
あの辺のプレートメニューのリバイバルみたいなノリがあると思うんですけども、残念ながら酒田にも食べに行けてないですが、いや、ちょっと俺はね、これはね、食べたかったんだよね、普通に。
あ、そうなんだ。
全力飯は好きじゃないですけども、大人様ランチは、まあそこそこね、楽しめてたんで、はい。だから、また食べたいとは思ってたんですが、全然、最近、かつやの行列がすごくてね、ほんと。
あ、そうなの。
職場の近所の五反田店では、やけどね。
ああ、でも確かに新宿もすげえ並ぶ。だから行きにくい。
かつやはもともと人気店舗なんだけれども、ランチ代高騰の煽りを受けてね、チェーン店系の行列が1.5倍くらいになってるような気がする、最近。
あ、いや、本当そうよ。そうそう。で、かつやはその中でも特に安値県だから、平日昼間はちょっと、まあ、正直入れないね。
だよこさん、いつもありがとうございます。あ、そういえばね、職場の近所にパンチョができましてね。
あ、おめでとうございます。
未だに大行列。5月の
あ、
最
で
初
も。
にできたんやけど、1ヶ月経ってるのに、未だに大行列。いやー、五反田ってね、まあ、いろんな顔があると思うんだけど、まあ、一番大きな顔はビジネス街なんだよね、あそこって。まあ、おっさんの街なんよね。イメージ通りかもしれへんけどさ。
イメージ通りですか。いろんな企業があって、昼も夜も忙しい場所みたいなイメージです。
やから、パンチョってすごく、証券として相性がいいとは思ってたんだけども、ここまで人気になるとはってね。
大盛りか、今を胃袋に詰め込んでるんでしょう、きっと。
あ、結局、まあ、5月2回行けたんだけどね。両方とも雨の日やったね。というか、最近行ったんやけどね、台風来てた日に。
おお、台風の日に行ったのか、行ったとか、ツイートしてたな。
台風の日はさすがに行列はなかったけど、満タクやったからね。
マジで？
台
お。
風でも満席になるパンチョって恐ろしいなって思ったよね、俺はあの時。そして、パンチョも普通に1000円の壁突破してんだね。見てて思ったけどさ。なんだかんだ1000円
あ、だ
超
から、
えて。
ナポリタンとミートソースだけじゃない？突破しないのは。
ああ、そういうことか。
トッピングをちょっとつけたり、あと白ナポとかさ、あるいはあとはカレーも出すんで、カレーとか頼むと、もう4桁です。
ねえ。いやー、そうなってんだって思って。で、それでも行列続いてっからね、番長。あそこに店出店したら大正解やったね、ほんと。
坂谷さんが食べたのは、白ナポですか？
ナポと白ナポ。
ナポと白ナポか。ああ、
ああ。
白ナポ食べたことある。
白ナポうまいよ。ああ、でも、ちょっと、ニンニク強いから、マバイさんあんま好きじゃないかもしれんな。
まあ、ニンニクは好きなんで、胃に来るか来ないだけですね、僕。
ああ、まあ、それだったら大丈夫かな。
まあ、別にニンニクは嫌いなわけじゃないんで、天一のニンニクが胃に来ちゃうから、抜いてるってだけなんで、僕は。
まあ、焼きそばっぽいね。紅生姜乗ってるぐらいだからね。あれ。
そうだよね。なんか、見た目ちょっとさ、カルボナーラっぽいけど、あれ絶対味違うよね。
カルボナーラじゃないね。焼きそばだね、あれはもはや。
だから、リトル小岩っぽい味だね、きっと。
まあ僕は好きだけどね、白ナポ、パンチョの。
坂谷さん、あれ、食べたの、ショーですか？
いや、ショーだよ。
ショー？
パンチョで波なんか食えるか、あんなもん。
ショー？いや、そうだよね。いや、めちゃくちゃちっちゃいなと思ったんだよ。
そうだよ。
ショーで1000円の壁突破してるわけですよね。
ああ、そうだよ。
まあ、坂谷さん。
なんやね。
多分ですけど、満卓だったわけじゃないですか。多くの人は大盛りか目が食ってたと思うんですけど、どうですかね。
そんなことはないよ。波食ってる人が多かったかな、さすがに。ショ
何
ーは、
が多いのか。
まあ、そら、店側が波って言ってんだから、波頼むだろ、普通。
そうか。
そうだよ。でも、ショーでもあそこは普通のね、パスタやスパゲティ屋の大盛りサイズだからね。
確か200やったと思う。
やろ？
茹で置きで200だから乾麺がまあ、どうだろうね。150ぐらいなのかな、わかんないけど。120とか150とか。
そんなもんでしょ？だから、まあ、俺は、ショーしか頼まないけどね。まあ、ショーでも結構お腹いっぱいになるしね、あれ。おー、はい。まあ、という形でしたね。ああ、大岡さん、いつもありがとうございます。
班長でもう一個だけ喋っていいですか？
はい。
僕の愛する代々木店が潰れました。大ショックです。
わかりました。新宿店行ったらいいんじゃないですか。ということで。
いや、新宿店がさっきの話で混んでるんですよ、すげえ。
まあ、そうだね。しょうがないね、それは
でも、
ね。
地下にあるから、空いてるか混んでるか分かんないんですよ。
そうだね。しょうがないね、それは。ということで、ラジオ食堂に対するコメントは、Twitter ハッシュタグラジオ食堂か、ブログに対するコメントか、坂谷への直接メールで受けております。よろしくお願いします。
します。
そこで君とまた